イケイケ北区情報コーナー、イケイケ北区情報コーナー。このコーナーは北区からゲストをお迎えいたしまして、いろんな情報や話題をお届けするコーナーです。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて、今回もリモートで、つなぎましてお話を伺うことになっております。もうゲストの方にお待ちいただいております。ご紹介します。京都市行財政局総務課ふるさと納税担当係長の松本紗友子さんです。松本さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はね、ちょっと画面を通してになりますけれども、はい、お話を聞かせていただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい。ふるさと納税担当係長でいらっしゃるということなので、今日はちょっとこちら側のお話なのかなとは思うんですが、どんなお話を今日はしていただけるんでしょうか。
京都市が5月の1日から募集している新型コロナウイルス感染症対策寄付金についてご紹介させていただきたいなと思っております。
ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症対策、いろんな対策が取られていますけれども、そちらの、新型コロナウイルス感染症対策寄付金というものがあるんですね。これはどんな寄付金になるんでしょうか。
ですね、本年5月1日から受け付けておりまして、はい、正式名称としては京都市新型コロナウイルス感染症対策支援寄付金という名前なんですけれども、はい、いただいた寄付金を支え合い基金という名称の基金の方に積み立てて、はい、感染症の拡大防止のために使わせていただくような寄付金になっております。
あ、なるほど。使うためのその寄付金があるわけですね。その、支え合い基金というのがあるわけですね。
はい、なるほど。支え合い基金という名称の、はい、
具体的にはそこから、どういった事業に使われていくんでしょうか。
ですね、リスクを抱えながら医療を福祉の提供をいただいている施設の皆様へ感謝の意を伝えたいということで、そういった方々にそういった方々への事業に使いたいということでさせていただいています。はい、また今後の第2波第3波への備えやウィズコロナの対応においても、市民の皆様の安心安全に力を尽くしていただけるようにいただいた寄付金を活用して、原則そうしたすべての医療機関、はい、社会福祉施設へ支え合い支援金としてお渡しする予定でございます。
なるほど。いや、もうね、今いろいろちょっと収まってきているとは言っても、またちょっとこう波が来てるんじゃないかというようなことも言われていますけれど、第2波第3波確かに備えはしないといけないですし、最前線でね、頑張ってくださっている方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひそういったところにね、支給されるといいなと思うんですけど、具体的にはどういったところにどれぐらいの、金額がいっているとかというのはお話しいただけるようであったら教えていただきたいんですが。
はい、市内の約2500施設の医療機関、はい、病院だったりとか、はい、診療所の方に、病院であれば100万円、で診療所であれば10万円の支援金として支給する予定です。はい、
なるほど。
で、残りあと社会福祉施設、約5500施設あるんですけれども、
そんなにあるんですね。
例えば、はい、保育所だったりとか、特養のホームとか、そういったところに10万円ずつ支援金として支給したいというふうに考えております。
なるほど。いや、もう京都市内にどれぐらいのその施設があるのかっていうのも考えたこともなかったんですけれども、それぐらいの数あるわけですね。で、そこで使っていただけたらね、いろいろと大変だということはお話には伺っているので、少しでもね、そういったところに助けになればいいなっていうふうには、思いますね。はい、 その寄付金ということなんですけれども、現在その寄付金はどれぐらい集まってるんでしょうか。
ですね、市民の皆様をはじめ、はい、多くの方、企業、団体の皆様から善意の申し出がございまして、はい、7月13日の時点で516件、はい、1億4921万3298円集まっております。
ですね、たくさんの方がなんか、ね、いろいろとそのたくさんの金額を寄せてくださっているということなんですよね。
そうですね、皆様本当に熱い ご寄付に ご感謝して寄付いただいた皆様の真心に寄り添い適切な活用をしていきたいとは思っております。
そうなんですね、本当ですよね。いや 今までこういったその寄付するっていうことをご存じなかった方っていうのもラジオの前にはたくさんいらっしゃると思うんです。で、まあ、それだったら私もちょっと寄付したいっていう方もいらっしゃるかなと思うんですが、これから寄付をされたいっていうふうに思っていらっしゃる市民の方っていうのはどこにどのように申し込んだらいいんでしょうか。
はい、パソコンをお持ちの方はふるさと納税ポータルサイトというサイトがございますので、うん、そちらからお申し込みが一番早いかとは思います。
あ、そうなんですね。はい、
はい、インターネットで、うん、Google などで京都市コロナ寄付金と入力をして検索をしていただければ、ふるさとチョイスというふるさと納税のポータルサイトだとか、アナのふるさと納税というサイトがございますので、そちらから寄付のお申し込みが可能です。
あ、そうなんですね。じゃあインターネットということはあれですかね、スマートフォンとかでも大丈夫なんですかね。
あ、そうですね、スマートフォンからも Google とか Yahoo の検索で、うんうん、京都市コロナ寄付金という形で入力していただけると、そういうサイトにたどり着きますので、すぐに寄付はしていただけます。
あ、そうなんですね。ね、ちょっとパソコンは苦手という方も、はい、スマートフォンは結構ね今たくさんの方がお持ちなので、こちらからじゃあ検索していただくと分かりやすいかもしれないですね。はい、京都市コロナ寄付金というふうに検索をしていただくということだそうです。はい、まあ、そうは言ってもまだそのインターネットはあまり得意じゃないとか、スマートフォンも持ってないという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういった方はどうされたらいいでしょうか。
寄付申し出書という紙面によるお申し込みが可能ですので、はい、この寄付申し出書という紙を入手いただいて、はい、で必要事項をご記入いただいて、うん、こちらのふるさと納税担当の方に郵送またはファックス、うんうん、またメールによってお申し込みをいただけることができます。
そうなんですね。なるほど。じゃあまあ、メールできる方はね、メールしていただいてもいいかなと思うんですけれども、お家にファックスがある方はファックスだとか、また郵送もできるということですので、まあ、それだとね、安心してお申し込みいただけるんじゃないかなと思います。で、その今おっしゃったその紙面ですね、寄付申し出書っていうその書類なんですけども、これはどこで手に入れたらいいですか？
寄付申し出書の方はですね、はい、京都市のホームページから入手が可能です、うんうん、はい、まあ、京都市のホームページのトップの方に二条城が青くなっている画面があるんですけれども、
はいはい、
トップページに、そこをポッと押すともうそのサイトにたどり着きますので、はい、そこから寄付申し出書が、はい、ダウンロードできます。
なるほど。じゃあちょっと京都市のホームページをご覧になれる方はまずその京都市のホームページ開けて二条城の青いところですね、青い二条城をポンとクリックする、またタップするとそこにたどり着きますということなんですが、はい、じゃあそのホームページも見ることはちょっとできなかったんですという方はどうしましょうか。
そうですね、京都市の今ふるさと納税担当の方に電話でご連絡いただけますと、はい、ご自宅への郵送だとか、はい、まあ、ファックスの方で寄付申し出書の方をお送りいたします。
あ、そうなんですね。あ、それだとちょっと安心ですね。はい、
はい、もしくは北区役所、上郷区役所、近くの区役所の方の地域力推進室の方でも 入手が可能ですので、そちらで取りに行っていただいても可能です。
そうなんですね。あ、じゃあちょっとどこに連絡したらいいかわからないし、ちょっと郵送もよくわからないという方は、まあ、北区役所や上京区役所の地域力推進課までちょっとお出かけいただいたらあるということですね、うん、それがもしかしたら一番わかりやすい方はぜひそうしていただきたいと思います。ちょっとお問い合わせのお電話番号ですねあれば、ちょっと一度電話してみたいという方あるかもしれませんので、お問い合わせ先を教えていただけますか。
はい、電話番号が 222-3044、
はい、こちらは
京都市ふるさと納税担当です。
はい、京都市ふるさと納税担当、はい、こちらの方にお電話ということになります。お電話番号が 075-222-3044 だそうです。 075-222-3044 がお問い合わせ電話番号になりますので、ちょっとわからないので聞きたいという方はこちらの方にお電話をいただきたいと思います。はい、今私もう個人の方っていうような形でお話をずっと伺ってたんですけれども、私のこう所属している団体がぜひ寄付したいとか、あと、まあ、企業様だったりとかっていうのでもう申し込みたいという方もあるかもしれないと思うんですけども、いかがでしょうか。そういう企業や団体でも申し込むことはできるんでしょうか。
可能でございますので、
はい、
京都市のふるさと納税担当までぜひご相談くださいということをお願いしたいです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、はい、ぜひ個人でではなくて団体でということだ方はぜひ先ほどのお問い合わせのところにお願いしたいと思います。はい、これって締め切りはあるんでしょうか。
現在締め切りはございませんので、ずっと、はい、募集している状態ですので、ぜひお願いしたいと思っております。
そうなんですね。今なんかね集まりましたというお話してましたけど、はい、締め切られたわけではなくて、もうずっと今受け付けていらっしゃるということですので、思い立った時に、思いつかれた時にぜひ行動に起こしていただければなというふうに思います。うん、なんかとてもよくわかりました。ありがとうございます。はい、ぜひ松本さんから何かラジオをお聞きの皆さんにメッセージがあればお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
はい、今京都は長い歴史の中で疫病とか、まあ、そういった幾度もいろんな危機的な状況に直面してきたということがあります。でその度ごとに市民の皆さんが一丸となって心一つに困難を乗り越えてきています、はい、で今は新型コロナウイルス感染症というまた未知の脅威によって再び京都が今危機に瀕しているなっていうところがあるんですけれども、はい、まあ、例えば地域の地蔵盆だったりとか、うん、お祭りだったりとか、まあ、祇園祭も今ちょっと縮小ということでなってますけれども、そうなんです、うん、まあ、京都の人たちっていうのが、まあ、大切に守り伝えてきた文化とか伝統っていうのが、まあ、こうした危機によって脅かされようとしています。はい、まあ、そういう危機感の中で、まあ、かけがえのない京都の担い手である市民の皆様、事業者の皆様、そしてまあ何といっても医療機関、医療従事者の皆様をしっかりと支えるための支え合い基金というものを、まあ、京都市が創設しています。はい、ですので、まあ、寄付金のご協力を今ひどく呼びかけておりますので、はい、まあ、新型コロナウイルスでいろんな影響を受けられた方々が、まあ、少しでも多くの支援が届くように、皆様の温かいご協力をぜひよろしくお願いしますということを伝えたいです。
はい、ありがとうございます。本当にそうですね、自分のことも本当に大変なんですけれども、やっぱりすごい大変でいらっしゃる、そして最前線で頑張ってくださっている方たくさんいらっしゃいますので、ぜひ、ね、支え合っていきたいなっていうのを本当に今日強く思いました。いや、どうもありがとうございました。ぜひ、ね、協力いただける方はこちらの寄付金の方にもご協力いただけたらと思います。今日お話を聞かせていただきましたのは、京都市行財政局総務課ふるさと納税担当係長の松本さよ子さんでした。松本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生き生き北区情報コーナー、この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。